おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
さあ、いよいよでありますけども、先にちょっと前振りをさせていただきます。実は、ここから、あの例の大スキャンダル、捏造事件を起こした藤村の人生をたどるんですよ。
はい。
だけど、今日はもう、最後の日になってしまいました。
金曜日です。
はい。誠に残念ながら、藤村氏にちょこっと触れるんでありますが、その先はまた別の機会で、
あら。
三週続けて言えば、皆さんも飽きちゃうかもしれないんで。
はい。
私の判断に任せてください。
わかりました。
年内に必ずこのうちはやりますんでね。飛ぶがごとくと同じようにご愛顧賜ります。1972年、昭和47年まで時は進みました。仙台東北大学の芹沢班、芹沢グループは、県内のアマチュア考古学者に必死で情報を求め続けた。長介石器とかつって、東京の方で自分の発見を嘲笑ってる人がいる。どんどん俺が発見して叩きつけてやると、芹沢教授は燃えたわけであります。前期旧石器発見。これが彼の野望であります。
はい。
県内でしきりに考古学展を開くんです。石器を並べてね。熱心に芹沢教授がやっていくうちに、そこにものすごく熱心に通ってくる男がいるんです。
はい。
22歳、藤村。
はい。
芹沢グループに、ザザラギという地名の宮城県内の情報を持ち込んだわけであります。
はい。
で、鎌田くんというのがおりまして、うん、藤村と一緒に旧石器をザザラギに探すわけでありますな。で、藤村が、鎌田さん、あそこら辺に何かあるような気がするんですよって指を指して、鎌田がそのあたりを掘ると、何かに当たるんです。
はい。
掘っておくと、後期ではあるけども、石器に間違いないものが出るんですね。
はい。
ザザラギ。その地層はローム層で、きっとここから前期旧石器が出るに違いないと確信し、思わず鎌田は、万歳！万歳を叫んだという。
はい。
驚くなかれ藤村は、1975年まで6箇所の旧石器遺跡を発見。今まで他のところを一生懸命掘っておりました。芹沢教授も乗り出しまして、ザザラギ。これの発掘に力を出すわけでありますな。
はい。
ここでなんと驚くなかれ、芹沢自身の手により、うん、藤村の、あそこになんかあるんじゃないですかねという一言に導かれ、掘ったところに、4万年以前の前期旧石器の発見。
はい。
彼は学会が無視した石器とは違いまして、歴岩ながらはっきりと剥離面が確認され、しかもほとんど石を含んでいない地層から出てるわけでありますから、人工的であります。誰が見ても間違いない。ジャスティスを秘めた石器。この発見は岩塾の発見より衝撃的発見ということで、
はい、
バーンと地元新聞に大ピックアップ。となり、なんと藤村はこの時、アマチュア考古学会のゴッドハンドという名前をもらうわけであります。
はい。
芹沢は藤村が発見現場に立つと、頼もしくなるんでありますね。何気なく藤村が、芹沢さん、あそこって言って、そこを掘ると出てくるんであります。この時期、相沢さんはもう60代半ばでございまして、はい、体調を崩しておられましたけども、芹沢さんと藤村くんのコンビは頼もしくて、
うん、
杉原が主張する3万年以前を否定し、必ず芹沢が4万年以前の石器を発見し、日本史の1ページ目の決着をつけるに違いない。そう、確信するようになったということなんでありますね。ゴッドハンドというニックネームがついたこの二人が、出たぞーというたんびに奇跡的発見が続々と継ぐんでございますね。そんな1983年のこと、昭和58年でありますけども、ライバルだった杉原が死亡、芹沢はついに日本の考古学会の先頭に立ったというわけでありますね、
はい、
ところが
母さん、はい、
このゴッドハンドとトップオブリーダー、このペアが 日本の旧石器の記録を塗り替えてる時点で、同じ芹沢藩の中で、あまりにも出すぎるんじゃないかって、不安になった人が出てきたということで、これもまあ人間の絡みとか、よどみとか、そういうものなんでしょうけども、これが後の旧石器捏造という大スキャンダルになるわけでありますけど、その顛末はまた別の機会に。
はい。
ちょっともったいぶって申し訳ありませんが、今回の話、相沢さんとか杉原さんのことを覚えておいてくださいね。
はい。
はい。スキャンダルは一晩ではできないんです。千夜も二千夜もかかって生じるのがスキャンダルで、発覚するまでの物語、この先まだ続きます。この続きまた別の機会に。